こんにちは、イギリスでライターをしておりますサメカアカナコです。今日もインターネットラジオサメコのイギリス通信をしていきたいと思います。今回も、引き続き素敵なゲストをお呼びしております。ハワイに住んでいらっしゃいますお友達の奈良原愛さんです。愛さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、今回は、2回目の収録なんですけれども、はい、前回はね、はい、ハワイの魅力についてね、いろいろ伺ってきていて、まあ、自然の美しさがね、まあ、ハワイの魅力だってお話伺ったんですけども、でその他にもちょっとハワイの魅力を伺っていきたいんですが、はい、他にありますか、これ魅力だなっていうのって。
そうですね、住んでみて感じたのは、うん、居心地がいい。それは、ニューヨークとのね、比較で感じたところなんですが、やっぱりね、アジア人が多いんですよ。地理的にもそうだし、歴史的にもアジア人が移住してきてるっていうのもあるんだけど、例えば息子が通ってる公立の小学校で、クラスルームを見てみると半分ぐらいアジア人で、
そんなにいるんですか？
そうなんです。ニューヨークのね、時を思い出してみると、やっぱりクラスの中で、まあ、1割切ってましたね、アジア人は。すごくいつもやっぱり、白人中心の社会の中に、私たちアジア人っていうのはすごいこうマイノリティって感じがしてたんですけれども、ハワイにいると少なくとも見た目っていう意味では同じような外見の人たちがたくさんいて、無意識レベルでやっぱりね、居心地の良さみたいなのがありますね。
そっか、確かに私もニューヨークに住んで、今イギリスに住んでますけど、やっぱり白人が多いから、自分はどうしてもこうアジア人として自分も認識していて、で相手もね、アジア人だって思ってだろうし、そういったそのマイノリティ感じる瞬間っていっぱいありますもんね。
そうなんです。なんか私もニューヨークでアッパーイーストに住んでた時は、やっぱりアジア人多い地域ではなかったので、常になんか、なんとなくこうそこに所属してる感じとかがなかったし、なんか緊張感がねあったんですけど、今はね、割と普通にしてます。
そっか、じゃあ今こうマイノリティじゃないっていうところが、居心地の良さにつながってると、
そうですね、
なるほど。あとはやっぱりアジア人が多いということで、そういうアジア人向けのサービスだったりとか、商品だったりとか、割とこう買いやすい環境ではあるんですか？
そうなんです、普通の日系の食料スーパーに行かなくても、普通の現地スーパーでお醤油とか酒、料理のお酒とか日本の食材が、手に入りますね。
それいいですね、本当に羨ましいです、
ね、なんかサメちゃんとね、さっき薄切り肉の話打ち合わせ中にしてたんだけど、
そう、イギリスでは薄切り肉ってなかなか買えなくって、今私、イギリスのオックスフォードっていうオックスフォード大学がある町に住んでるんですけど、薄切り肉が売ってないので、ロンドンまで買いに行ってます。
ねえ、どれぐらいかかるんですか、薄切り肉を買う旅は。
なんかね、電車でオックスフォードからロンドンまでがだいたい50分ぐらいで、そこからまたスーパーに行くまで時間かかるから、片道なんだかんだ1時間半ぐらいかけて行ってますよ。
そうなんだ。
そう、なんか冷凍のやつを20個ぐらいまとめ買いして、
そうなんだ。
はい、調達してますけど、そういうのがね、ないくって過ごせるっていうのはハワイの魅力ですよね。
そうですね、やっぱり例えば私が今住んでいるところ近くにね、コストコっていう業務用の食品スーパーがあるんですが、5分ぐらいかな、車で。そこでも牛肉の薄切り肉とかね、買えますし、お豆腐とか、あとはキムチとかね、アジア系の食材全般とっても手に入りやすいです。
羨ましいです、そっか、じゃあそんなところがね、ハワイの魅力ということでね。
はい、
はい、で続きまして、聞きたいテーマがありまして、それが、じゃじゃん、ハワイに住んで驚いたこと、これを伺っていきたいんですが、何かありますか？
はい、まずね、びっくりしたのが、やっぱり靴を脱ぐ、お家に入るときに靴を脱いで入る家が多いですね。そう、日本人とか日系人のお家はもちろんそうなんですが、そうじゃない人種の、例えば白人系のお友達の家とか、でも何の説明もなく、もう本当普通にみんな靴を外に脱いで入る感じで、あーってびっくりしました。
へー、私ニューヨークとイギリス住んでますけど、毎回こう、靴 を脱いでくださいって一言言わないとそのまま入ってき来られちゃうんですけど、
うん、
そういうふうに言う必要あんまりハワイではないんですか？
ないです、ないです。でもやっぱりあの逆にアメリカの本土からお友達が来て、うち、ん、にね呼んだ時とかは久しぶりにね土足で家にあの入ってくるかあのお友達とかがいて、ああそうだこの人には説明しないといけなかったみたいな、そういう瞬間あります。
面白い、
うん
うん、他には驚いたことってありますか？
はい、ね、住んで初めて分かったことは、うん、結構貧富の差が激しいっていうところですね。
イメージ、うん、ハワイの人ってすごくニコニコしていてあんまりこう貧しいっていう人を私観光中に見たことなかったんですけど、実はそういった貧富の差激しいんですね。
そうなんです。実は、うん、あのやっぱ観光でね滞在してる時に見えてるハワイって本当に一部で、うん、そして綺麗な部分なんですけど、うん、あの実は大成功してもう豊かな暮らしをしているハワイの人もたくさんいるんですが、一方でやっぱりあの仕事がなかったりとか住むお家がなかったりとかで路上生活をしている人はたくさんいます。
そうなんですね。こう観光業が盛んだから、うん、そういった意味で仕事はたくさんあるんじゃないかなと思ったんですけどね。
そうですね、うん、まあ、もしかしたらお天気がすごくいいし、うん、あの海に行ってね魚を釣れば魚とかあとはバナナとか、うん、あのアボカドとかクワバとか食べ物はねそこら辺になってたりするので、うん、あのすごい高い勤労意欲がなくても暮らしていける場所っていうのもあるかもしれないけど。
確かにそうですね、
うんうん、
働かなくても生きていけるっていう環境はね勤労意欲失っちゃうかもしれないですね。
一応でもね州 の, あの政治的にもすごくあのホームレスの増加は問題になっていて、
うん
うん、あのまあ、どういうふうにホームレスの人たちをケアしていくかとか、うん、社会にこう 戻れるようにするにはどんなサポートをしていったらいいかとかはね結構ハワイのテレビ番組とかニュースでも取り上げられてますね。
なるほど。じゃあそれがね愛さんがハワイに住んでみて驚いたことってことですね、
うん、はい、
はい、分かりました。でもうちょっと時間があるので続いて、聞きたいテーマがですね、じゃじゃん、はい、ハワイの教育事情について伺っていきたいと思います。はい、
はい、
今ね10歳の男の子と8歳の女の子のママでいらっしゃると思うんですけど、お子さんをハワイの学校に通わせる中で驚いたこととか、うん、そういったことってありますか？
はい、あのね、まずねお弁当問題についてね話をしたいと思います、
うん、
あのニューヨークでも子供小学校に通わせていたので、うん、その時との比較なんですが、
うん、
ハワイはね、やっぱりアジアの文化食文化が多分根付いてるっていうのもあって、うん、お米とかおにぎりとかがあの普通に定着してるんですね、
うん、
なのであの海苔のおにぎりとか、うん、まあふりかけをがかかったお弁当とかを持って行っても、
うん、
全然みんな、まあ、てかむしろみんな持ってきてるのがそういうのだったりするんですが、
うん、
ニューヨークの時は海苔とかねそういうの見慣れてない子どもたちの方が多かったので、
うん、
うちの子どもたちはやっぱり、ママなんか海苔を持って行ったら誰々に冷やかされちゃうからサンドイッチにしてとかベーグルサンドだけでいいとか、うん、そういうやっぱりアメリカ的なねランチを持って行きたがってたんですよ。で私も そんなことがきっかけでねあのいじめられたりするの嫌なので、うん、もうなるべくアメリカっぽいお弁当を持たせてたりしたんですが、
うん、
ここではねあのおにぎりのことムスビって言うんですよ。
へ
え、
かわいい。
みんなムスビ大好きだし、あのスポーツの後に配られるスナックもスパムムスビと、
うん、
あの卵焼きとかお弁当みたいな配られたりして、それすごく新鮮でした。
そっか、じゃあニューヨークではね割とお弁当のこと気にしてたけど、ハワイでは別にその日本と変わらないお弁当を作れるっていうところが、
はい、
ね、
うん、そうなんです。
違いってことですね。
はい、
はい、でですね、またまた時間が迫ってまいりまして、ちょっとねハワイの教育事情いろいろ他にも伺ってきたいんですけど。うん、ちょっと時間ねオーバーしそうなので、この続きのお話はまた次回、詳しく伺っていきたいなと思っております。では愛さん引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。